So we're going through the book of Proverbs, and this morning we're on Proverbs 19.
箴言の19章から学んでいきたいと思います。
And I'll start with verse 1, if you want to follow along with me.
19章の1節。
Better is the poor who walks in his integrity than one who is perverse in his lips and is a fool.
貧しくても誠実に歩む者は曲がったことを言う愚かな者に勝る。
So it's better to be poor and honest than be rich and a fool.
ここでは貧しくても正直である方が金持ちでも愚かであるよりはいいというふうに書かれています。
You know, being poor or being rich is not an indication of your spiritual condition.
この貧しいとか富んでいるということは、何もその皆さんの霊的な状態を測るものではありません。
Well, I should say it's not an absolute, it's not evidence of your spirituality.
言い換えるとその霊的な、状態を表しているものがその貧しいか金持ちかということではないということです。
I say that because there are those people who teach that if you're poor, it indicates that you lack faith.
ある人々はですね、あなたが貧しいのは信仰が足りないせいだというような人も中にはいます。
But you know, that's not what the Bible teaches.
でもそれは聖書が教えていることではありません。
And what I think of the book of Revelation, you know, when Jesus, John had that vision of Jesus, and he was addressing the seven churches there.
黙示録の中で、ヨハネがですね、7つの教会に対して、語る言葉を聞きます。
And when he addressed the church of Smyrna, he says, I know your works, your tribulation, and your poverty. And he says,But you are rich.
その中でイエス様がこのように言います。スミレナという教会に対して、私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている、しかしあなたは実際は富んでいると言われました。
The Lord pointed out that they were a poor church, that the people didn't have much.
イエス様は言われたのは、この教会は、とても貧しくてですね、あまりいろんなものを財産を持っていなかったわけです。
But the Lord didn't rebuke him for that.
けれどもだからといってそのことを主は責めたりはされません。
A short time later, he addresses the church in Laodicea. They were known to be a very rich church. They had a lot of money.
その少し後にですね、主は今度は、ラオデキアの教会に対して、言われますけれども、そこの教会は、もっとこう豊かな教会として有名でした。
And he said to them, because you say, I am rich, I have become wealthy, I have need of nothing, you don't know that you're wretched, miserable, poor?
その、ラオデキアの教会に対して、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないと。
And then there's a story in Luke chapter 16. Jesus talks about the rich man and Lazarus.
またイエス様は、ルカの福音書の中で、ある金持ちの男とラザロという人の話をされました。
The rich man was there in agony in after he died, and Lazarus, he was in Abraham's bosom, being comforted.
とんだ金持ちの男はですね、死んだ後に、非常に苦しいところに行きました。でもそれに対してラザロという人は死んだ後、アブラハムの懐というところに、慰められる場所に行ったとあります。
So, you know, in that story, we know who is better off.
ですから、その話からどちらがより良いところに行ったのかということが分かります。
And the reason I gave these examples this morningIt's not because I don't want to make the case for poverty, that it's spiritual to be poor.
ここで今このような、例えを私がいくつか出したのは、何もですね、この貧しいということが、霊的であるということを、霊的であるんだというふうに結論つけるという、つけたいからではありません。
I mean, that would be wrong too.To say that, to say that the poor is
その貧しければ霊的であるという決めてしまうこともそれも間違ったことです。
But we live in a world that values wealth, To be wealthy is to be successful. And that is what you, you know, when you walk out the door, that's what this world lives by.
けれども私たちはこの世でその富んでいるということがいわゆる成功しているということだというそういった価値観の中に生きています。
And we don't want to be influenced by that. And if we're not really standing on what the word says, it will influence you and influence your faith.
そしてそういった考え方が非常に私たちに大きな影響を与えますね。私たちは、その世の中のそのお金が全てといった価値観に大きな影響を受けてしまって、なかなか神の言葉にこうしっかり立っていこうとするときにそれが影響を与えてきてしまいます。
Let's look at verse 2. Also, it is not good for a soul to be without knowledge, and he sins who hastens in his feet.
2節のところに行きます。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。
Who is that? Ben Franklin? That's a haste makes waste. Is that one of Ben's old...
ベン・フランクリンという人が言った言葉だったでしょうか。あの急ぐということは、まあ、無駄を作るというようなことを言
います。But he said, if you're in too much of a hurry, you're gonna sin.
でもここでも、あまり急ぎすぎると、まあ、つまずくとか罪を犯してしまうというふうに書かれています。
You remember in the story in 1 Samuel 13, King Saul was there. He was at Gilgal, and there was a big battle.
この話を覚えているでしょうか。第1サムエルの13章に出ていますけれども、サウル王がですね、ある時、まあ、戦いを前にしてギルガルというところにいました。
And in those days they would line up on the battlefield. So the Philistines were there with this huge army, and Saul had summoned the army of Israel, and they were going to go to have a battle.
で、その当時の戦いというのはまずですね、こう、敵と味方相手と自分あの陣地こうぶわーっと軍隊が整列しますけれども、相手のペリシテ人たちももう目の前にだっと並んでいて、サウルの方の軍勢もたくさんいて、もう今にも戦いが始まるというところです。
And they were waiting for Samuel to come and make a sacrifice because the sacrifice was their worship and they were counting on God to be their strength for God to give them the victory.
そして彼らはですね、そこにサムエルがやってきて、そして全焼の生贄を捧げてくれることを待っていました。それが彼らにとっての、当時の礼拝でしたから、そのことによって神様から力をいただいて、勝利をする力をいただこうと思って待っていたわけです。
But Samuel wasn't coming, and the people started to, little by little, they started to get scared and started running away.
けれども、なかなかサムエルが来なくて、もう、兵士たちがですね、だんだんこう怖くなって一人一人逃げ出し始めました。
And Saul, the king, said, finally, I'll do it myself. You know, Samuel's not going to be, I'll do it myself. And he took over and he did the sacrifices.
そしてとうとうサウル王は、もう分かった、自分がやると言って、そしてとうとうその生贄を取って自分で捧げてしまいました。
And then along comes Samuel.
その後にサムエルがやってきます。
And Samuel rebuked Saul.
でサムエルはサウル王を責めます。
Because it was in the law very clearly the king could not offer sacrifices. That was the job of the priest.
なぜならば、当時ですね、王様というのは生贄を捧げることはできませんでした。生贄を捧げるというのは祭司の仕事だったんです。
But Saul sinned because he was in a hurry.
でもサウルはここで罪を犯してしまいました。なぜなら急いでしまったからです。
But you know, as I read that story, I can relate to Saul.
でも、まあ、この話を読むとですね、自分も、まあ、サウルと似たところがあるなというふうに思います。
I get in a hurry a lot of times.
私も、しょっちゅうしょっちゅうなんかこうことを急いでしまう。
But the people are moving away. It's like, come on, let's get this show on the road.
もう人もですね、もういつもいつもこうせわしく動いていて、もう急げ急げという状態だと思います。
But you know, even though I'm that way, God is never in a hurry.
今私もそんなですけれども、でも神様は決して急がれることはありません。
You know, sometimes I think God is too slow for me.
時にはもう私にとってはちょっとゆっくりすぎるんじゃないかと思
う。I wish God would hurry things up a bit.
もうちょっと急いでくれてもいいんじゃないかなって思う時もあります。
But then again, God never makes a mistake.
けれども神様は決して間違えるということはありません。
Even the coming of Jesus was just at the perfect time.
イエス様がお生まれになったことも本当に完全なタイミングで来られました。
Galatians 4:4 says, "In the fullness of time, when the time had fully come, God sent His Son."
ガラテヤ人への手紙の4章4節に、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの。
When God does something, He does it right.
そして神様が何かをされる時というのは必ずそれが正しいことです。
You know, it takes, sometimes it takes more time to do something and then make a mistake and then have to go back and correct your mistake.
時にはですね、何かこう急いで何かをしようとして間違えてしまって、またそれを正すために、もう一度元に戻って何かをする。余計時間がかかってしまう。
It kind of leads us into verse 3. It says, "The foolishness of a man twists his way and his heart frets against the Lord."
3節もちょっとそれに似てると思いますけれども、人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒る。
Because making rash decision, making a quick decision, kind of twists our way. It messes things up. And then after it gets messed up, we have a tendency to say, God, why didn't you stop me from doing that?
時にこの性急に何かを決め決断をして、何かをしてしまうということは、私たちはしばしば道を踏み外してしまうことがあります。そして、その結果イライラして、そして神様に対して、神様なんであの時私止めてくれなかったんですかと思った
り。We can blame God for what we did.
私たちは自分のしたことに対して神様を責めることが
あります。I mean, you see that way back at the beginning of human history.
人間の歴史の一番最初を戻ってみてもそれを見ることができ
ます。Adam, as you know, Adam and Eve, they sinned. And after Adam's sin, fear came upon him and he hid from God.
アダムとエヴァが罪を最初に犯したときに、恐れがアダムにやってきて、そしてアダムは神様から隠れようとします。
And when the Lord found him, he asked Adam, he said, "What have you done?"
神様がそのアダムを見つけて、そしてあなたは何をしたのかというふうに問いかけられます。
And Adam responded, he said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it."
するとアダムはこのように答えます。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。
You know, at first you may think, well, Adam is blaming Eve.
最初はなんかこう、アダムはちょっとこう、エヴァを責めてるかのように。
But when you look at it closely, what he's really doing is he's blaming God. He's referring to God. If you hadn't put her here, then I wouldn't have sinned.
でもよくよく見てみると、注意深く見てみると、実は彼は神様を責めていて、あなたがもしあの女をここに置かなければ、私はこんな罪を犯すことはなかったんだと。
You gave me this woman, but look what she's done.
あなたがこの女を与えてくれたじゃないか。彼女がしたことを見てくださいと。
And to this day, husbands still use that excuse.
今日でもおそらく夫たちが同じような言い訳をしているじゃないですか。
Verses 4 through 7. Wealth makes many friends, but the poor is separated from his friend. A false witness will not go unpunished, and he who speaks lies will not escape. Many entreat the favor of the nobility, and every man is a friend to one who gives gifts. All the brothers of the poor hate him. How much more do his friends go far from him? He may pursue them with words, yet they abandon him.
4節から7節を読みします。財産は多くの友を増し加え、よるべのない者はその友からも引き離される。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者も逃れられない。高貴な人の好意を求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのはなおさらのこと。彼が言葉をもって追い求めても彼らはいない。
Now, the scripture is not saying that these things are right. For example, the rich man has many friends, but the poor, you know, everybody leaves him. It's not teaching that this is the right thing to do.
ここの箇所はですね、何もこれが、こういったことが正しいというふうに言っているわけではありません。例えば、 富を持っている人にたくさん友達ができて貧しい人は友が離れていくといったことがこれを聖書が教えようとしていることではありません。
Rather, it's describing the reality of how things are.
むしろ、この世はどうであるかというその事実を述べているわけです。
Wealth makes friends.
富というのが友を作ります。
But the question is, what kind of friends are they?
でもでそこで問題なのはじゃあどういう友なのかということ
。You remember Job, the story of Job in the Old Testament.
ヨブ記、旧約聖書にあるヨブ記の話をご存知でしょうか。
Job was a rich man, an influential man. Everyone in that part of, in his part of the world knew him.
ヨブという人は非常に、まあ、あの金持ちで、そして大きな影響力を持っている。当時あのその周りで彼を知らない人がいないぐらい の, その有名な人でした。
But God allowed trials to come into his life and he lost his wealth in a moment. It was all gone.
けれども、まあ、神様に許されてですね、ある時その彼の財産が全て取り去られてしまいました。
And as Job was there, you know, lamenting, he said in chapter 19, verse 14,
その時に彼は、ヨブはですね、このように言います。ヨブ記の中の19章の14節です。
My relatives have failed and my close friends have forgotten me.
ヨブ記の19章14節。私の親族は来なくなり、私の親しい友は私を忘れた。
And he says there in verse 18, even those whom I love have turned against me.
19節にも私の親しい仲間は皆私を忌み嫌い私の愛した人々も私に背いたと。
The interesting thing about the book of Job is we get a picture. We get to see behind the scenes what's happening in the spiritual realm.
ここでですね、この予備記を読んでいて面白いのは私たちはこの裏で裏の世界で霊的に何が起こっているかということも同時に見ることができます。
And there again, we see God, Job didn'tGod didn't allow these things to come because of something wrong with Job. God considered Job to be a righteous man.
ここでこのようなことがヨブに起こったのは、何も神様がヨブに何か間違いを見つけたからこういう悪いことが起こったのではありません。神様は彼を正しいものだと、義の人だというふうに認めていました。
But even though his friends, pretty much, except for the guys that were there to accuse him, his friends were gone. God had not forsaken him.
で、まあ、ほとんどの人がですね、まあ、彼を訪ねていったあの数人の友人がいましたけれども、それ以外の人たちはほとんど、まあ、彼を去ってしまいましたけれども、でも神様は決してヨブを見捨てることはありません。
And remember that God will never forsake you.
これだけは覚えておいてください。神様は決して皆さんを見捨てることはありません。
People may.
人々はもしかしたら去っていくとき
は。But God will never do it.
でも神様は決して見捨てることはありません。
Verses 8 and 9 says, He who gets wisdom loves his own soul. He who keeps understanding will find good. A false witness will not go unpunished. And he who speaks lies shall perish.
8節9節。資料を得る者は自分自身を愛する者、英知を保つ者は幸いを見つける、偽りの証人は罰を免れない、まやかしを吹聴する者は滅びる。
So in verse 8, he who loves wisdom loves his own soul. But your soul is really who you are.
8節のところで、資料を得る者は自分自身を愛する者、もしくは自分の魂を愛する者というふうに。
But you know, people tend to spend more time taking care of their bodies than they do their souls.
人々はですね、まあ、自分の魂よりも、自分の肉体の方により、まあ、肉体の方をより心配するという、そういった傾向があります。
But you know, your body is temporary.
けれども、この肉体というのは、一時的なものです。
At best, you know, you'll live a few more decades.
まあ、先生、よくてもですね、あと数十年、少しの間、寿命を延ばせるかもしれません。
I mean, it's possible we may die today.
でも、もしかしたら今日私たちは死んでしまうかもしれません。
But on the other hand, your soul is eternal. Your soul is gonna is never ever going to end.
けれども反対に私たちの魂というのは永遠です。これは、死んで終わってしまうということはあります。
And so, therefore, it just seems wise that we should do things that minister to our souls, that we should build up our souls, our spirit.
だからこそ私たちはこの自分の魂に対してこう働きかける、自分の魂を大切にするということが本当に賢いことだと思います。
In verses 10 and 11, luxury is not fitting for a fool, much less for a servant to rule over princes. The discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is to overlook a transgression.
10節11節。愚かな者に贅沢な暮らしはふさわしくない。奴隷が主人を支配するのはなおさらのこと。人に思慮があれば怒りを遅くする。その人の光栄は背きを許すことである。
You are a wise person if you don't give in to anger.
もし皆さんがこう簡単に怒らない人であれば、あなたは賢い人だ。
If you're able to overlook an offense, if you're able to overlook transgressions, it says.
もしですね、皆さんがその背きの罪を許すことができるならば。
You know, I was thinking, what if Jesus was offended as easily as we are offended?
ちょっと思ったんですけども、もしですね、イエス様が私たちと同じように簡単にこう気分を害されるような人だったらどうだろうと思います。
What if he refused to forgive because he held a grudge?
もし彼がですね、恨みを抱いて私たちを許してくれなかったらどうですか?
You know, during our time of need, when we're really, we see our ugliness and we come to Him and we really need His mercy, but He just would respond with a cold shoulder.
私たちが本当に自分の、まあ、醜い部分を見てですね、もう本当に主の助けが必要だと思って助けを求めるときに主がなんかちょっとすごい冷たい態度で
私 what if he says, I'm not talking to you now.
接してですね、私はお前と話なんかもうしない。
You offended me.
あなたは私の気分を害したんだから。
And we say, Oh Lord, I'm sorry. God, I need your mercy. Have mercy on me.
で、そうすると、あ、ごめんなさい、主よ。私はあなたの憐れみを必要です。許してください。
And the Lord responds, Why should I forgive you?
すると主がですね、なんで私があなたを許さなきゃいけない?
You don't deserve to be forgiven.
お前はその許されるに値、許される価値なんかないじゃないか。
Which, that is true. We don't deserve to be forgiven.
もちろんですね、それは真理ですね。私たちは許されるに値しないものです。
But God sent His Son Jesus to die for our sins.
けれども神様は、私たちの罪のためにイエス様を使わせてくださって、死なせてくださって。
His pain is sacrifice on that cross enabled us to get mercy from God, even though we don't deserve it.
彼の受けた痛みとかその犠牲が生贄がですね。私たちが神様から憐れみを受けることができるようにしてください。
But you know, when Jesus died on that cross, when he suffered there, he suffered not only for your sins, he suffered for the sins of the person who offended you.
イエス様がこの十字架について、私たちの罪を許してくださったときに、その許してくださったのは私たちの罪だけではなくて、私たちに対して敵対する人たちのその罪もイエス様は許してくださいます。
And given that God has been so merciful to us, what right do we have to withhold mercy from anybody else?
ですから神様がこれほどまでに私たちに憐れみ深い方であるならば、私たちが他の人に対して憐れみを示さないというそういった権利がどこに一体あるでしょうか。
As the psalmist said in Psalm 130, if you, O Lord, should mark iniquities,Who could stand?
詩編の130編の3節に、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち会えましょう。
By the way, that was an example. The Lord does not give us the cold shoulder. The Lord doesn't turn away. The Lord is merciful.
先ほどちょっと話してたあの例はですね、あの主が冷たい態度を取るといった例えはあのこれはあくまでも例え話でですので、主は本当に憐れみ深い。
Verses 12 through 14, the king's wrath is like the roaring of a lion, but his favor is like dew on the grass. A foolish son and the ruin of his father, and the contentions of a wife are a continual dripping. Houses and riches are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord.
12節から14節。王の激しい怒りは若い獅子がうなるよう、しかしその恵みは草の上に置く露のよう。愚かな息子は父の災い、妻のいさかいは滴り続ける雨漏り。家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのもの。
You know, it seems a little unfair. Solomon writes all these things about wives.
ソロモンがこの妻についてこういろいろ書いてますけど、ちょっと不公平に感じます。
He had many wives.
彼はたくさん妻がいました。
And in all of those wives, he probably had a contentious wife.
で、そのうちの多くはもしかしたら社会好きの妻だったかもしれません。
But he says a contentious wife is like a continual dripping.
ここで社会好きの妻はなんか滴り続ける雨漏りと言っています。
You know, last night I went out in the living room and I was laying there and all of a sudden something, there was a noise. I was by myself and sure, you know, that little drip, when it's quiet in the house, that can seem pretty loud out there in the...
昨日ですね、家にいた時に、まあ、家の中で静かだったんですけれども、なんかちょっとこう、ポタポタと水が滴り落ちる音がずっとしていてですね、シーンとしてるとそれがもうすごく耳障りでした。
So...There's that drip, drip. But in contrast, a prudent wife is a gift from the Lord.
でもそれと比較してですね、逆に、思慮深い妻は主からのもの、主からの贈り物だというふうに書かれています。
You know, so husbands, we need to be thankful for our wives. They're from the Lord. There's a, you know, we didn't just...it's not because we're so charming and whatever that we have this...This woman, the Lord gave us our wives.
ですから夫たちは本当に、この自分たちに与えられた妻に感謝しなければいけません。自分たちが決してチャーミングだったからかっこよかったから来てくれたわけではなくて、本当に主が与えてくださった。
Verses 15 to 17. Laziness casts one into a deep sleep, and an idle person will suffer hunger. He who keeps the commandment keeps his soul, but he who is careless of his ways will die.He who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given.
15節から17節。怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を蔑む者は死ぬ。よろめのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。
That's a promise, verse 17.
この17節は約束です。
When you give to the Lord, He's going to when you give to the poor, rather, the Lord remembers it.
私たちが貧しい人に何か施しをするときに、神様はそれを覚えていてくださいます。
I think of the words of Jesus there in Mark 9:41. He said, "Whoever gives a cup of water to a person to drink in my name, because they belong to Christ, I tell you."You're not going to lose your reward. That's just a cup of water.
このことはイエス様が言われた言葉を思い出しました。マルコの福音書の9章41節ですけれども、あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。
God will pay back.
神様は必ず報いを与えてください。
And that's why giving to the poor, it's really one of the best investments you can make.
ごめんなさい。だからこそ、この貧しい人に施しを与える、何かを与えるということは、皆さんができる神様に対しての一番の投資だと思います。
And whenever you give, this is pretty much a something...I'll back up a little bit. Whenever you give, be it to the poor, be it to a ministry, to the church, ultimately we should see our giving as giving to the Lord.
ですから私たちがですね、何か、まあ、貧しい人に何かを与えたりとか、もしくは教会とか何かいろいろなものに捧げ物をするというときに、それは究極的には神様に対して捧げているということになります。
Jesus said, "In as much as you've done it to the least of my brethren, you've done it unto me."
イエス様も、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと言われました。
And giving, as we give to the Lord, it's an act of worship.
そして私たちが主に捧げるというのは、これは私たちの礼拝の、まあ、行動の一つです。
It's kind of acknowledging, you know, Lord, all I have is from you, and I'm just giving to you.
それは私が持っているものは全て主から来たものです。ですから主にお返ししますといったことを、まあ、認めている行動になるわけです。
You know that story when Jesus was sitting out at the temple with his disciples across from the temple?And they looked, and this poor widow came and gave all the money she had, just a little bit of money, and she put it in the offering box.
覚えてるでしょうか？イエス様と弟子たちが、まあ、神殿の、あの、向かい側に座って見ていた時に、ある、まあ、ヤマメの女が来てですね、自分の持っていたもの、全財産を、あの、捧げました。でそれはほんの少しのお金だったんですけれども、それに対して全財産を捧げたということ、多くのものを捧げたということ。
The Lord said to his disciples, "You see that woman? She's put in more than anybody else."
その時にそれを見ていて、イエス様が弟子たちに、彼女は他の誰よりも多く投げ入れたというふうに言われました。
And as you read that story, I wonder if any of you felt this way. Do you ever wonder what's going to happen to the woman now?
あの話を読んだ時に。この女性この後どうなっちゃうんだろうって思ったことある人ないですか？もう一銭もなくなっちゃったわけです。
I mean, Jesus, you know, speaks well of her, but she doesn't have any money.
まあね、イエス様に褒められましたけれども、でも彼女もお金がないわけです。
Well, you know, the Lord took care of her.
でも主は彼女を、まあ、
The Lord is true to His word.
世話してください。
The Lord is true to His promises.
主はご自身の約束に対して真実のお方。
And I think that feeling, if it's ever come up to you and you read that story, that is kind of a wondering. Well, you know, is it going to really come back? It's really true. God says, if you give, I'll give to you. I'll take care of it.
でもそのこの話を読んでですね、あ、大丈夫なんだろうかって思ってしまういますけれども、でも主の約束は真実ですから。本当に主は、必ず報いてくださると約束してますくださってますから彼女のことも必ずケアしてくださっているはずです。
Okay, verses 18 and 19. Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction. A man of great wrath will suffer punishment, for if you rescue him, you'll have to do it again.
18節、19節。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただこれを繰り返さなければならない。
The time to discipline your child is when he's growing up.
子供たちをしつける時というのは、まあ、彼らが成長している途中ですね。
Because after they become an adult, it's too late.
なぜなら彼らが大人になってしまったらもう遅いから。
I mean, they're an adult. You can't, you know, it's too late. They're on their own.
もう大人になってしまったら、彼らは自分自身の道を行ってしまいますから、あの、遅いです。
But if a person, if rebellion is left unchecked in a child, if they're just allowed to go about it, you know, it may be a small thing.When they're a child, it may be, you know, a broken window or something, or whatever thing they do. But when they become an adult, they'll have much more serious problems.
でも子供たちがですね、小さい頃に、まあ、あの、いろいろな反抗をしますけれども、そういったものを野放しにしておくと、小さい時は、まあ、あの、子供が小さい頃は、小さなことで済むかもしれませんけれども、やがてそれをが大きくなったときに、大人になったときには、もっと深刻な問題になっていくかもしれません。
But you know, even more dangerous than that, than having a, you know, somebody go to jail, is for a person to grow up in rebellion against God.
けれども、まあ、大人になって例えば牢屋に入るようなことになってしまったりしたとしても、それよりももっと危険なことというのは、その人が成長したときに神に反抗するようになってしまうということです。
Because rebellion against God will lead to eternal destruction.
なぜならば神に反抗するということは、永遠の滅びに、まあ、つながってしまうからです。
And so as parents, it's our goal to teach our children to, you know, submit to the Lord, so that when they're older and when we're not around,They will, by themselves, their own choice, they will submit to the Lord.
ですから親として私たちが、子供をしつける時のそのゴールというのは、子供たちが、主に仕えていくことができるように、導いていくということが私たちの親のゴールになります。そうすれば親が、まあ、子供が大きくなって親がも周りにいなくなったとしても彼らが自分たちで主に仕えていくことを選んでいくことができるんだ。
We teach our children to fear the Lord, and that's really the goal of discipline.
私たちは、子供に主を恐れることを教えます。それが、この子供をしつけることの、まあ、最終的なゴール目標です。
And there in verse 19, you see, if a man grows up with an unchecked temper, you know, with this wrath, he's going to suffer for it.
19節にもありますけれども、人が、本当にその怒りに、まあ、コントロールできないようになってしまうとですね、こう激しく憤る者は罰を受けるとありますけれども、それによって自分の怒りによって自分が苦しむことになります。
Anger is a real problem.
怒りというのは、本当に大きな問題です。
It holds a lot of people in bondage.
それは、多くの人を、まあ、束縛してしまいます。
But you know, God is a great God.
けれども神様は素晴らしい方で、偉大な方です。
And it is never hopeless with God.
そして神様には決して絶望というのはありません。
No matter what your past is,
過去がどういったものであろうと、
you know, we read about raising up a child. Well, what if you weren't raised up? What if nobody trained you up? What if you were rebellious?
例えば子供の時にですね、もう誰にもきちんと世話をしてもらえなかったり、もしくは、迫害を受けて育ってしまったり。そういった子供時代を過ごしていたとしたらどうなんでしょうか。
No matter how ungodly your childhood was, ungodly your past was, God will make up for it.
どんなに子供時代神様から離れていたとしても、また、過去がどんなものだったとしても、でも、神様は、人の心を変えること
が、 It says he disciplines his children. So we have, if our earthly parents weren't that great, our heavenly father is a perfect father.
彼は自分の子を懲らしめると、神様は自分の子供を懲らしめるとありますから、この地上の私たちの親がたとえ何もしてくれなかったとしても、天のお父様は本当に大きな方で私たちをケアしてくださる。
One verse I like is in Joel, verse 2, chapter 2, verse 25.
一箇所私が好きな箇所があるんですけども、ヨエル書の2章の25節です。
And it says, So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust.
ヨエル書の2章の25節。イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。
If your life, if you feel like, man, I've had the locust has eaten a lot, my past, my childhood, whatever, your past, maybe it was yesterday, and there's just a lot of stuff, a lot of damage maybe from foolishness that you've done, sin or things like that.
もしですね、自分の過去にもう本当にイナゴが自分の過去を本当に食い尽くしてきたんだ。もしかしたら昨日もう本当にひどいことをしてしまったかもしれませんし、過去が本当に、やってきたことが悪いことをしてきてしまったかもしれません。
God can make up for the years the locust has eaten.
けれども神様はそのイナゴが食い荒らしてしまった年々を本当に償ってくださることができるからです。
It's never too late.
決して遅すぎるということはありません。
Let's move on. Verses 20 through 23 here in Proverbs.
続けて。
Chapter 19. Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel, that will stand. What is desired in a man is kindness, and a poor man is better than a liar. The fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil.
忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすればあなたは後で知恵を得よう。人の心には多くの計画がある。しかし主の計り事だけがなる。人の望むものは人の変わらぬ愛である。貧しい人はまやかしを言う者に勝る。主を恐れるなら命に至る。満ち足りて済み、災いに遭わない。
These verses are an exhortation for us to live wisely, to fear the Lord.
これらの箇所は私たちが本当に賢く生きるために、主を恐れて生きるための、勧告が書かれています。
Verse 21 declares that the Lord's counsel will stand.
21節のところで主の計り事だけがなるとあります。
The Bible has stood the test of time.
聖書というのは、いろいろな試練の時に常に聖書だけは固くそこに存在しています。
how many people all throughout the world, millions and millions of people receive guidance, receive counsel from the Bible?
多くのどれだけの人たちが今までですね、過去、この聖書からさまざまな導きとか力を得てきたでしょうか。
And it's been that way for hundreds, thousands of years.
それがもう何百年何千年にわたって、そのことが、
Philosophies change. You know, when you know, if you go to the bookstore and there's often a new philosophy or some kind of current thinking on whatever.
哲学というのは時代によって変わっていきます。本屋さんなんかに行きますと最近のなんか新しいなんとか思考みたいなのとかいろいろ。この思考とか哲学の考え方は変わっていきます。
Often those philosophies, they don't last that long. They get replaced by a newer philosophy or a different way of thinking.
いろいろな、哲学がありますけれども、そういったものは、そんなに長くは残っていきません。次から次へと新しい考え方が出てきます。
But it's so nice to know that the Lord's counsel will stand. It will never need to be revised or updated. It's complete.
けれども本当にこの主の、言葉だけは、変わることがなく、どんな時にも固く立つということが、それを知っているということは本当に素晴らしいことだと思います。
Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away."
イエス様も言われました。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。
I'm going to read the verses 22 through 26. What is desired in a man is kindness. And
22節に、人の望むものは人の変わらぬ愛であるとあります。
Oh, excuse me. 24. I've already read that one. A lazy man buries his hand in the bowl and will not so much as bring it back to his mouth again. Verse 24.
ごめんなさい。さっき22節も読みましたね。24節も読みます。怠け者は手を皿に差し入れてもそれを口に持っていこうとしない。
That's hard to imagine. I mean, I think of a big bowl of popcorn, you know, sitting there vegging out. But he won't even bring his hand back to his mom.
なんかあのあんまり考えられないことですけどね。例えば自分ね考えるとこうポップコーンの例えばこうねカップを持ってその中に手を入れたのにそれを口に持っていかないなんて考えられないんですけど。Well,
strike verse 25. Strike a scoffer and the simple will become wary. Rebuke one who has understanding and he will discern knowledge.He who mistreats his father and chases away his mother is a son who causes shame and brings reproach.
15節26節。あざける者を打て、そうすればわきまえのない者は利口になる。悟りのある者を責めよ、そうすれば彼は知識をわきまえる。父に乱暴し、母を追い出す者は恥を見、恥ずかしめを受ける子である。
You know, the of the Ten Commandments, the only one with a promise is honor your father and your mother.
10回の中で一つだけ、その戒めの後に約束が書かれてあるのがこのあなたの父と母を敬いなさいというものです。
There's a promise that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.
その後にですね、あなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いが長くなるためであるという約束が書かれています。
People expect a lot from their parents.
人々は多くのものを、まあ、親から期待します。
I mean, oftentimes people blame their parents for, you know, a lot of things in their lives, a lot of the problems they experience.
また人々はですね、あのよく、いろんなことに対して親を責めます。自分が経験したさまざまな問題について親を責めることがあります。
And you know, although that's true that theParents bear some responsibility.
もちろんですね、親にはあの、ある責任があります。
It is really easy, though, I find, to get down, for people to get down on their parents, to be really critical of them.
でも、あの、本当に親をですね、こう見下してしまったり、批判してしまったりということを簡単にしてしまうことがあると思います。
You know, because...There's this expectation, and why couldn't you be more this way, or why couldn't you have done that?
そこには期待がありますから、だからこそなんでもっとこうであってくれないんだとか、なんでこういうことをしてくれなかったんだと。
But we need to remember that they gave us life. If it wasn't for us, we wouldn't even be alive.
けれども覚えておかなきゃいけないのは、彼らが私たちに、まあ、命を与えてくれたわけです。彼らが親がいなければ私たちはここに存在していなかったんです。
Yeah, it wasn't until later in my life, after I became a Christian, that I kind of started to see this and kind of take seriously to honor my parents.
私自身も、まあ、クリスチャンになってからですけれども、あのこのことを本当に真剣に考えて。
My parents are getting older now. When I, my dad is, he's in an assisted living home.
私の親はあの随分年を取ってきまして、父親はあの今ちょっと介護が必要な。
And as I get older, and I see him, I realize that they need me more.
彼らが、まあ、年を取れば取るほど今度は私を必要としているのが
They need help. Whereas when I was a child, they were always reaching down. Now it's almost like a circle. Now they need help.
私は小さい頃は、まあ、彼らが私にいろいろなことをしてくれていましたけれども今は今度はそれがあの反対になって彼らの方が助けを必要としています
。 We moved this last summer, moved my father into this new place, and it was like taking a child to school the first day.
去年の夏ですね、あの家族がです、私たちの家族は父親を新しいところに、まあ、移したんですけれども、あの本当に初めて学校行く日のようにもう子供のように。自分の父親がなっていました。
I mean, I brought him down to the cafeteria and I was trying to introduce him, trying to help him to, you know, make some friends.
こうカフェテリアに連れて行ってですね、あの父親をお友達にこう紹介したりしたんですけれども。
But I realized that's probably going to be me someday.
まあそこで思ったのは、いつか今度は自分もこうなるんだなと。
Verses, let's finish up. Verse 27 through 29. Cease listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. The disreputable witness scorns justice, and the mouth of the wicked devours iniquity. Judgments are prepared for scoffers, and beatings for the backs of fools.
27節から29節。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ。そうすれば知識の言葉から迷い出る。横すまな証人は裁きをあざけり、悪者の口は災いを飲み込む。裁きはあざける者のために準備され、鞭打ちは愚かな者の背のために準備されている。
It's one thing to experience hardship in life.
人生の中で、まあ、厳しいところを通るというのは、
You know, just the hardships that come from living.
それは、生きていれば、まあ、必ずやってくるものです。
And you know, that's everybody's, it's common experience.
全ての人が、まあ、経験することです。
But it's another thing to have to experience the hardships that we bring on ourselves because of bad attitudes or bad choices.
でも、一方でですね、自分のその取った悪い態度とか、自分が取った選択によってわざわざその大変なこと問題を引き起こしてしまうそういった厳しさを経験するということもあります。
You know, God loves you not because of what you do. God just loves you.
神様は皆さんを愛しておられます。それは皆さんが何をしたからということではなくて、ただ皆さんを愛しております。
There's nothing you can do that will make him love you more.
皆さんは神様にそれ以上に愛されるように何かできるわけではありません。
But on the other hand, when we if our hearts are open to the Lord, we're in a position where the Lord can show us His love more readily. It's like He doesn't have to discipline us all the time. If too many words.
けれどもですね、一方で神様は私たちが、もし神に従って生きているならば、よりその神様の愛を私たちに示すことができます。私たちが、はいつもいつも神様からその懲らしみを受けている必要はないわけです。
And if we have a soft heart to the Lord, it puts us in more of a place where we can see more of the, I don't know, we can experience more of the love of God. I mean, it's all love. His discipline is love. But the love as in, you know, the blessings of God and feeling His favor.
もしですね、私たちが本当に心を柔らかくして主に明け渡して従っていくときには、本当に神様のその愛を祝福という形でもっと見ることができます。もちろん主の懲らしめも、祝福も同じ神様の愛ですけれども、でも私たちはその従っていくときにもっと本当に祝福された形での愛を経験していくことができます。
I mean, if we're rebelling against him, you know, kind of chafing against it, God still loves us.But what we'll experience from God is more of the, you know, we'll have to, He'll be dealing with us and trying to bring us around.
私たちが、まあ、神様にこう反抗してしまっている時でも、それでも神様はの私たちに対する愛は変わりませんけれども、でもそういった時には神様は私たちをこう元の正しい道に引き戻すために、まあ、いろいろと、懲らしめを通して私たちを強制してくれなければいけない。
God help us to have soft hearts to Him. Let's pray.
神様は私たちが彼に対して柔らかい心を持つことができるように助けてください。
Dear Lord, we thank you for all of the truth that you show to us in your counsel, in your word.
主よ、本当にあなたの御言葉を通して私たちに真理をたくさん教えてくださっていることをありがとうございます。
It's so great to be your child.
あなたの子供であるということは本当に素晴らしいことです。
It's so great, Lord, to know that you. It's great to be disciplined by you, Lord.
主から懲らしめを受けることができるのは本当に素晴らしいことです。
It's wonderful to know that you care for us. You, that even when we do wrong, you're going to go and you're committed to us. You're going to teach us and just show us the right way to go.
それはあなたが私たちを心配してくださっているからということです。私たちが間違った道を行くときに、主は本当に私たちを正してくださいます。
And we need you, Lord.
主は私たちはあなたを必要としています。
We want you right there.Next to us, holding our hand, walking us through this world.
本当に主よ、私たちはあなたにすぐ隣にいて、私たちの手を握ってこの世を、共に歩いて導いてくださることを心から願っています。
And Lord, we open our hearts and say, God, we want to do things your way.
主よ、本当に私たちは心を開いて、あなたが私たちのうちになさりたいことをなしていきたいと願います。
I pray that each of my brothers and sisters would be reminded of your unfailing love this morning.
この朝、兄弟姉妹一人一人が本当にあなたの変わらない愛をもう一度気づくことができますように。
Of your unfailing commitment to each one of us.
あなたが私たちに本当に変わらぬ忠誠を持ってくださっていることを知ることができます。
You never give up on us.
決して私たちを諦めることがない。
We thank you for that.
そのことを心から感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen. Amen.